Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人グローが運営するノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害というテーマに向き合いながら、アール・ブルットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてゲストを交えて語り合う新しい切り口のトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渉です。今日は田畑和江現地レポーターにですね、近江八幡の町に行っていただいてるわけなんですけども、ちょっとですね、今回いつもと経路が違う感じのレポートをお届けしたいと思います。実はノマの存在というのはですね、やはりお客さんあってのノマなんですけども、その中でも本当に開館当初からご自分でも密かな応援団とおっしゃってですね、ずっとこの展覧会にお越しいただいている吉田喜平さんという方がおられます。その吉田喜平さんと田畑和江さんがですね、近江八幡の街をぶらぶら歩きながらですね、ノマまでたどり着くと、そういった形でノマに対する思いを吉田さんから伺う、そういった現地レポートを今日はお届けしたいと思います。ゆったりと、近江八幡の景色を想像しながら聞いていただけたらと思います。それではどうぞ。
社会福祉法人グローの田畑和江です。今日はボーダレスアートミュージアムノマの最寄り駅、滋賀県の近江八幡駅に来ています。今日はここでノマにとって重要な方の一人、吉田喜平さんと待ち合わせをし、先ほど合流しました。吉田さん、こんにちは。
こんにちは。
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
吉田喜平さんは現在滋賀県にお住まいですが、もともとは京都のご出身です。ノマが開館して間もなくからノマの展覧会に毎回通ってくださってます。でノマの楽しみ方を熟知しておられる方でもあります。ノマの展覧会の関連イベントにも多く参加いただいてまして、もうすっかりスタッフの名前も吉田さん覚えてくださって、お名前で呼びかけてくださったり、もうすっかり顔なじみなんですが、もうすっかり顔なじみどころか、会場に吉田さんの顔が見えるとスタッフの方も安心するっていうくらい の関係ですというのは一方的にこちら思ってるんですけど。で吉田さん、野間を訪れるときはいつも徒歩ということで、それで今日近江八幡駅で待ち合わせしたんですけれども、今日は6月18日で、今日から開催される鈴木マリエ展を見て、そしてそのオープニングトークに参加されるということでしたので、野間までの道のりを吉田さんと一緒に歩きながら、吉田喜平流ノマの楽しみ方、作品との向き合い方をお聞きしたいと思います。それでは吉田さん、よろしくお願いします。
はい、好きに歩かせていただきます
ついていきます。
はい、とりあえずこっち行きますか。
あ、はい、今北口から出て、これ八幡教会ですねの路地を入ったところを歩いています。吉田さん、いつも歩くときってルートを決めてないんですよね。
そうですね、
特に、いつもこの道っていうことじゃなくて、
でも近江八幡の場合には、まずノーマへ行くというはっきりした目標がありますので、はい、そちらに向かって、何通りかの道を、
その日の気分で、はい、そうなんですね。吉田さん、もともと美術展を見るのがお好きだっていうふうに聞いてたんですけれども、どんな感じでというか、どんな頻度で見に行っておられたんですか？
そうですね、若い頃から最近まで随分いろんな展覧会、いろんな場所へ見に行ってますね。好きですね。
ああ、そうですか。
はい、
吉田さん、もともと京都ですけれども、お仕事されてた時はもう滋賀の方に住んでおられて。
いいえ、仕事は京都でしたから。
あ、はい、じゃあ滋賀から京都にも通って。 そうです、そうです、ですね、
はい、
どんなとこに行ってたんですか。
いやもう遠くから近くから
遠くというと
気に入った、うん、展覧会があれば、
あ、
もう以前は白三菱ぐらい行ってましたですね。
あ、そうですか。
まあ、最近はね、随分その回数を減らして選んでますけれども、以前はいいか悪いか見に行かないとわからないというような調子でね、うん、まず見ることが、を優先させてましたからね。
あ、じゃあ気になった展覧会があったらそこをめがけていくっていう感じなんですね。
そうそう、
この気に入りの美術館があってずっとそこに通うってわけではなくて、
まあ、それもありましたね。
あ、そうなんですね、
はい、だから同じ美術館へ随分、通いましたし、
やっぱりそこでもやっぱ顔なじみになってくるんです
ね。まあそこまではなかったと思いますけどね。
そうです、
ノマほどではないです
そのノマを訪れてくださったきっかけっていうのは何だったんですか。
ノマ2004年の夏オープンでしたね。
はい、そうです。
その翌年の春に、ヌーシトという、はい、企画展がございましたね、
はい、
その時に出品された具体美術の上前千優さんですか、
はい、
あの方からご案内いただきましてね、
はい、あ、お知り合いだったんですか。
DM のハガキをね、こういう場所ができて、そこのヌーシトという展覧会に、
はい、
自分が出品するからというようにね、知らせていただいて、
はい、
それでもうあれあれとね、県外の人から滋賀県の新しい美術館のことを知らされて、はい、こりゃいかんということでね、はい、寄せていただいたのが初めでしたですね。
私さっき毎回通ってくださってるって言ったんですけど、これ合ってますか。ほぼ毎回じゃなくて毎回来てくださってますよね。
今まで企画展はまず、漏らさず拝見してますね。
そうですよね、いつも。
それと期間中に関連イベントが何回かありますね。
あります、はい、
だからあれを参加させていただいている場合が多かったですから、だから一つの企画展で、まあ、多い時は4回ぐらい行ってる場合があったんじゃないでしょうかね。
ですね、
だから大体その1企画展1回じゃなしに2回以上ノマの場合は見せていただいてますね。だから皆さんと同様に親しくなるわけです。
なんか私たちノマに今関わってるスタッフの誰よりも吉田さんがノマと長く付き合ってる感じがするかもしれないですね。開館当初からですもんね、はい、喋りながら歩いている間に前方というか前方に近江八幡の文化会館が見えてきました。ここ前あれです、吉田さん、私たちの事務所が近江八幡にあった頃は、
はい、
電車で来るときは私たちもここをよく歩いてた道なんです。はい、ゾロゾロと歩いてました。
いや、この中の今も閉まりましたけど、うん、喫茶店がありましてね、レストラン、
はいはい、
レストランに京都芸術センターの、喫茶店に、
はい、
勤めてたスタッフが、
はい、
いたことがあるんですよ。
そうなんです。
今年の春まで。だから時々コーヒー飲みに立ち寄ったりしてました、
ね、あまり混んでなくていい、静かでいい喫茶店でしたよね。
そうですね、
あ、そんなつながり
が。ランチも美味しかったですから
ね。はい、あ、そうなんですね。吉田さん、たくさん展覧会をご覧になっていると思うんですけども、次はちょっとその展覧会自体の吉田さんの、ね、楽しみ方について教えてもらえたらなと思うんですけども、吉田さん流 の楽しみ方があるってい
や、私はもちろん常設展も行く場合が多いですしね、
はい、
今の京都の国立博物館の、常設展なんて、まあ新館ができて素晴らしい常設展やってますしね、
はい、
まあ、東京の国立博物館のあたりでも、
はいはい、
常設展だけでも丸一日かかるんじゃないかと思うぐらい、まあ、以前も今も充実してますしね、はい、けど企画展なんかでもね、何度もこう同じ人を追っかけるいうことも、
はい、
だから長年見てますから、
ええ、
同じ作品を久しぶりに見るとかね、 そういうことがあって、それで久しぶりに見ると、なんか自分がその美術館に預けておった所蔵品を、
また出してきて、
自分の所蔵品を見に行くようなね、そんな感覚に、贅沢な思いですけど、
吉田さん、これどっち行きます？まっすぐ行きます？回ります？
あ、そうですね、その細い道、そこ通っていきましょうか。
じゃあ文化会館の脇を、
はい、
はい、まさしく本当に私たちの通勤路もこの脇通ってました。
上着をお持ちします。
あ、いい、大丈夫です。
マイクも取られました。
ちょっとあのサボが入ってますか？
あ、そうか、たくさん見てると前に見たやつをまた見るみたいなことは
そうです
に出会うんですね。
そうですね。
そしたら、ああ、そうか、なんかこの作品は、まあ、自分が美術館に預けてたのはまた出してきてくれたかみたいな。
そうそうそう、勝手にそういうふうに思い込んで。
それはでも面白いかもしれないですね、はい、そしたら今度は野間で、ね、あの見てくださっているアールブルットの、 あの面白さとか魅力ってどんなとこにあるかなっていうのを吉田さんが感じておられることを聞ければなと思うんですけど。
あれはね、もう私はあの野間様々ですわ、今までああいう、あの作品は、
はい、
なんかの間に少しは見てたんでしょうけどね、ああやってまとめてあの野間の方針で普通の美術家とこう並列でやってますね、
はい、一つのテーマのもとに。
そうそうそう、はい、まあ、あの上前さんの縫う人もそうでしたわね、
はいはい、
でそういうのをね、あ、まあ、世界が広がりましたね、
世界が広がった。
こんな作品を作ったり書いたりしている人がいる、これをまたそれを、あのいろんなこう努力をして見つけてきて、我々に見せる努力をしてくれている人がいるっていうのをね、はい、まああいう人たちは自分からはこう出品しませんしね、
あの、そうですね、
他の展覧会のようにね、ま
あ、あのアルブルトの作者ってそうです、ね、あの日本では障害のある知的障害のある方とかが多いので、なかなかご自身では、ね、発信されないので。
そうですよね、
確かにおっしゃる通りですね。
でその作品 の、まあ、あの多彩さというんですかね、本当にいろんなその作品が、造形物もあるし、
はい、
平面もありますしね。
あ、確かに、なんかこの何というジャンルに分けたらいいのか分かんないものもありますしね。
そうなんですよ。だからもう毎回ね、感心してますし。
あ、そうです
か。毎回こう新しい作者を見つけてきてね、私どもに見せていただけるっていうのが、まあ楽しみで楽しみで。
あ、そうですか、
はい、そういうところですね。
また曲がり角というか来ましたけど、これはまっすぐまで行きます。回ります。
じゃあ右側行ってみますか。
右に、はい、はい、じゃあ文化会館、吉田さんのまで、あの今お聞かせいただいたようにアルブルトを見るようになったか、まあ、また世界が広がったっておっしゃってましたけれども、こうアルブルトを見るようになってから、こう他の美術展の見方とか、あとは吉田さんがこう作品に向き合う時のなんかこう見方の変化みたいなことって起きたりしてますかね。
まあ、結局はあのどんな展覧会もノーマであれ、あの他の滋賀県の近代美術館であれね、
はい、
どこで博物館で見ても、まあそういう私の目から見て、大きな違いはなしに、とりあえず、自分にこう、感動がもらえるかね、
はいはい、
はい、
なんかどこで
そういうので、まああの横一線っていうんですかね、まあ、どれももうあの同じような思いで見てますけどね。
あ、そうなんですね。
で展覧会で、あの野間であれ博物館や美術館であれ、その一番自分にジーンとくるのはね、まあ、その作品に感動した時ですね。
あ、
だから大げさに言えば、今日この作品に出会えて、ああ生きていてよかったなっていうようなね、そういうような思いを感じる作品が他にもありますしね。
あ、そうですか。
他の、この間も東京であの黒田精機店とかね、
あ、はいはい、
あの痴漢城とか湖畔とか有名な、
うん、
それも何年も前に見てるんですけどね、けど 安田幸彦展と、
はい、
両方東京ですけどね、
はい、
見たくて行きましたけどね。
春にやってましたね。
でその前でも東京の国立博物館では、横山大観の生成図展とかね、そういうのやってると、もう若い頃にその生成図展を見て、大感動した記憶がね、
蘇って、
はい、呼び寄せられて、
そう
ね、また見に行ったりとかね、そういうことがありますから。
そうか、なるほど。
だから、脳まで感じるのはもちろんそういう、自ら出品されたんじゃなしに、発掘していただいたというような思いがありますからね、まあ、そういう発掘された方への努力とかね、まあ、日頃そういうその作者を世話しておられるスタッフの皆さんが、まあ、うまくそういう作品をね、拾い上げて大事にしておられるというのを知るとまた別な感動がありますけどね。はい、
ま
あ、なんせ素晴らしいでしょ、
う
ん、その平面の作品一つにしてもね、私はまず、まあ、こんな言葉でうまく言えるかどうか分かりませんけど、平面なんかでもね、書き損じがないんですよね。
それは一個の特徴ですよね。
あの緻密さ、集中力、根気の、根気よさね、ああいうのは本当にもうつくづく感心しますね。
確かに書き損じがない。
この前でしたか、山田美智子さんってなんか、今6作目かぐらいしかないとかいう作品がありましたね、あれなんかでもその顔がびっしりと、
そうですね、
全面にこう詰まってますでしょう。
以前このラジオにも山田美智子さん出ていただいたんですよ。山田さんの制作現場を訪ねて、山並工房の方に、はい、その時も書いておられます、みっちりね、顔を。
あれ前お宅どこの横井さんが、去年 の夏にはもう一点出来上がるとかね、
はいはい、
言っておられて、で展覧会場に片面が空いてたから、ここへ飾るんですねって最後まで間に合わなかった
たまにありますね、そういうこと。
だから6作目ぐらいでしたか、7作目を、見てみたいもんやと思ってますけどね。
そうですね、また機会があるかもしれませんね。吉田さん、だんだんと野間に近づいてまいりましたけれども、
ね、
いつも、まあ、野間まで歩くとき、特にルートは決めてないっていうことはおっしゃってましたけども、
はい、
野間まで歩くときのこう吉田さん流の作法とか、あとは楽しみ方っていうのを最後に教えていただければと思うんですが。
まあ、私はその歩くのが運動やと思ってますんでね、それで、まあ、わざわざジムへ行ったりなんかして、運動するいうことはそんななかなか習慣として身につきませんしね、とりあえず運動は歩くことやと思ってますね。
なるほど。
で歩いてるといろんなことがね、自然に楽にこう頭に浮かんできますしね。でそれと何よりは特に今日のように天気が良いと、青空が見えますね。
本当ですね、今日すごい、そうですね、お天気の忘れましたけど、めちゃめちゃお天気がいいですね。
それで私はね、この雲一つない真っ青な空よりもね、こうやってちょっとずつ雲があるような、空が気に入ってるんですわ。
じゃあ今日はなかなかいい空ですね。
ちょっとまあ今日は天気が良すぎて雲が少ないですけどね。
少ない、ちょっとありますよね。
そうですね。でできればね、こうもっこり雲がね、
はい、
プカプカプカと浮いてるようなね。
なるほど、
今
から見られる雲ですね。
そうですね、そういう雲を、実は携帯で写真に撮りましてね。
そうなんですね。
待ち受けで、の画面の映像は私は雲なんですわ。
そうなんですか。じゃあそんな
雲言うと虫の雲と間違う人いますけどね。
空に浮かぶ雲ですね。
私のは空のクラウドの方で、
なるほど。吉田さん、たくさん聞かせていただいてありがとうございました。またこれからもの間をよろしくお願いします。
こちらこそ、また面白い興味深い作品を、次々と拝見できるように楽しみにしております。
じゃあ今日の展覧会もぜひお楽しみください。そうですね、はい、吉田圭さんありがとうございました。
どうも恐れ入りました。
吉田さんにいろいろなお話を聞いている間に本当にあっという間に野間の前まで到着しました。吉田さんの展覧会の見方ですとか新たに野間にご提案もいただいたりして本当に楽しいひとときでした。吉田さんのお話の通り野間の展覧会そしてイベントにいつも参加してくださっていますのでぜひ会場に来たら丸眼鏡のこう細身の背の高い男性を探してみてはいかがでしょうか。きっとそれが吉田さんです。では野間まで来ましたので今日は吉田さんと鈴木マリエ展一緒に楽しませてもらおうと思います。社会福祉法人グローの田畑和江でした。
さてそろそろお別れの時間です。吉田喜平さんの話いかがだったでしょうか。吉田さんもおっしゃっていたようにまさにそのアルブルット、野間の作品というものはまあやはり誰かが見出していく、その中で、観覧者の方がまた新しい視点で見出していくそういったまあ関係性があるといったことが、私も聞いていてとても印象に残りました。来週は、ゲストに滋賀県立大学教授の細間博光さんをお迎えします。それではまた来週お楽しみに。さようなら。浅田渉でした。